本当にクラリネットの素晴らしい演奏でしたけども、もう一度大きな拍手を差し上げたいと思います。本当に、来られるまで、YouTube で一回演奏を聴かせていただいて、チラシを作るときに、どんなイメージがいいのかなと思っていたんですけども、あったかいイメージ、春っていうのもありますけども、でも演奏からすごくあったかいイメージを受けましたので、ああいう形にして、今回実際に聞いてみて、あ、その通りだったなと思って、とても良かったなと思いました。愛っていっぱいその証の中でも出てきましたし、演奏された賛美歌の中にも愛という言葉がたくさん出てくる曲がありましたけども、そのあったかい愛っていうのが今日演奏の間中にとっても流れていたなと、このところに溢れていたなということを感じました。で、今日お読みいただいた箇所っていうのは、結婚式で語られたりすることが多い箇所ですし、皆さんの中でもよくご存知な箇所だと思いますけども、皆さんに今日ちょっとの間考えていただきたいのは、本当の愛って、本物っていう言葉をつけましたけども、本物の愛、本当の愛っていうのはどんなものなのでしょうかということで、皆さんどう思いますか？本当の愛ってどんなものでしょうね。本物の愛って聞いたらどういうことを思い浮かべますか？本物どうでしょう。私もこのメッセージ考えているときに、本物の愛って改めて考えました。どういうものかっていうのは、いくつか言えると思うんですけども、皆さんの頭の中にもいくつか思い上がった言葉があるかもしれませんけども、私がこう本物の愛っていうことはどういうことか考えると、100% 裏切らない、先ほども証の中でもおっしゃっておられましたけども、裏切らない、変わらない、そういう愛だと思います。一つは。でもう一つは、とことん、他人に尽くす、誰かのために、命を捨てることもできるほどの愛っていうのは本物の愛だと思うんですね。でその愛っていうのは、誰かが自分のためによくしてくれたという行いへの、お礼っていう形でするものでは決してない。だから誰かが何かしてくれたから愛してあげようというものは本物の愛ではないと思うんですね。ただその存在がいてくれるから、その存在があるから、その存在のゆえに、その存在が守られるために、その一つの存在を、条件を全くつけず愛する、愛っていうのはこのところで書かれている本物の愛だと思うんですね。皆さんで、ちょっとここを一緒に読んでみましょうか。4節から8節の最初の部分までで結構です。3、はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。そこまでですね。ここから考えていきたいんですけども、一つ目、本物の愛っていうのを今日は3つ皆さんにお伝えしたいと思うんですね。一つ目は、本物の愛っていうのは、今先ほども言いましたけども、ただその存在をそのまま完全に肯定する愛です。その存在を全くどこも否定せずに、完全にその存在を肯定する愛。私この間、ある時幼稚園の園長先生の講演を聞きに行ったんですね。でその園長先生というのは、幼稚園されてるだけではなくて、特別養子縁組もされてるんですかね。で発達障害の方、お友達、子どもたちもケアしているような先生なんですけども、その先生が、誕生日、園で誕生日会をされるんですけども、誕生日会をされるときに、その誕生日会で、その誕生日を迎える子どもたちに必ずかける3つの言葉があると。でその3つの言葉は存在を肯定する言葉だと。皆さん何だと思いますか？3つ必ずかける、皆さんだったら誕生日を迎える子どもにどういう言葉をかけますか？一つ目は、そのまんまですけども、何々くん、何々ちゃん、お誕生日おめでとうって言うと思うんですね。でそれはその先生もかけると。で二つ目は、生まれてよかったよ。隣の方に言ってもらえますか？生まれてよかったよって、なかなか言わないと思いますけど、生まれてよかったよ。皆さん思いますか？生きている中で、あ、 自分は生まれてよかったなってなかなか人からも言われないですし、自分で生まれてよかったこの世の中は僕が生まれたことによってとても良くなったとかそんなことは思わないと思うんですね。でもその先生は必ずその誕生日を迎えたお友達に生まれてよかったよって言うんです。で3つ目が最後は何々ちゃん何々くん大好きだよって言うんです、ね、それも言いましょうか隣の方にね、名前知ってたら何々ちゃん大好きだよって言ってあげてください、隣の人にまあ家族であってもなかなか言わないと思うんですね。私も生まれてきてから家族にあの親から大好きだよって言われたかなと思ったらあんまりこう声が聞こえてきな来ないですね、まあ、僕は自分の子供にあのずっと言い続けてきて別にそれを自慢するわけじゃないですけど、息子が寝てようが娘が寝てようが耳元で寝てから帰ってくるときは耳元で大好きだよって言い続けましたけども、まあ、それが良かったのか悪かったのか、まあ、本当にもう必要以上になんか自信を持っているような子供になってしまってもう少しいろんな言葉をかけたら良かったかなとか思ったりしますが、でもとっても大事な言葉だと思うんです。自分の存在を完全に肯定される言葉、それは人生をもう一変させる180度変えるとっても大事な言葉だと思うんです。でその園長先生がおっしゃられてたんですけども、子供にこの3つの言葉をかけると。でその誕生日会には子供だけじゃなくてその親御さんも来られるんです。でその言葉を3つ子供たちにかけるときに、なんとその子供たちは別にあのあけらかんとしてるらしいんですけど、親の方がその言葉を聞いて号泣すると、まあ、自分に言われてるかのようにその受け取るんですかね、まあ、子供が言われて嬉しいっていうのもあると思うんですけども、でも一つのそういう肯定する言葉っていうのが、まあ、人に感動を与える。でも感動を与えるだけではなくて人生を変えると思うんですね。で僕自身も二十歳まで教会に来たことがなかったんですけども、二十歳の時に初めて教会に来ました。私は音楽全然クラシックではなくてもう本当にやかましい音楽をして、でも音楽に行きたいと思ってやってたんですけども、でもその中で初めて教会に行って、まあそれまでかけられたことがなかった言葉を、その存在を肯定するような、愛してるようだとか、まあ宣教師がされてる教会だったので、まあ、あのなんていうんですかね、この体でその愛を表す、まあ、ハグをしてくる宣教師だったので、まあ、初めてハグをされる、まあ、ベアハグみたいにこのこうのけぞるようなハグを、背が大きかったので僕は小さかった、小さかったって今も小さいですけども、こうされるとこうのけぞるぐらいのハグをしてくださって、でもとても嬉しかったんですね。自分の存在を受け入れてくださってる、まあ、それが、まあ、言葉とそういう体で表してくださって、そして、まあ、聖書から自分のことを神様がその存在を愛してくださっているということを知って、まあ、先ほどの幼稚園児のようにその肯定する言葉を一つ一つ、まあ、最初はものすごく疑ってましたけども一つ一つ受け取っていって、本当に究極の本物の愛にその中で出会って人生が180度変えられた。だから今ここにこんなもう想像もしえなかった牧師としてここに立ってその愛を今度は語る側に回ってるなんて、まあ、夢にも思わなかったことですけども、そういう愛に出会って人生が変えられたんですね。それが一つ目のこのただ存在を完全に肯定する愛で、二つ目は本物の愛というのは先ほども少し言いましたけども命までも惜しまずに捨てることができる愛、命さえも惜しまずに与える愛ですよね。ヨハネの福音書っていう中に、こういう言葉があります。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。この命も惜しまずに捨てる、与えるっていうことを先ほど語られてましたけども、イエス・キリストっていう方がこの私のために、よく使う言葉は私たちのためにって言いますけども、このことは私のためにしてくださった、この私一人のためにも惜しまずにそれをしてくださった。なぜでしょうか。先ほど一つは永遠の命を与えるために、希望を与えるために、死んで終わりではない永遠の命がある、それは一つだと思います。他にどういうことをその神様は思ってその命をも惜しまずに与えたんでしょうか、ね、それは私たちを自由にするためだと思います。 何も縛られない、今までと違う新しい命に生きるため。じゃあ私たち何に縛られてるんでしょうか。縛られてるところから自由になるということは何かに縛られてるっていうことですから、何に縛られてるんでしょうか。皆さん何かに縛られてますか。あんまりそれも意識することないかもしれませんけど、でも少し立ち止まって考えてみると、いろんなものに自分は縛られて、いろんなものに知らない間にこの制限されて生きてるようなことがよくわかると思うんですね。それは例えば怒りだとか、あるいは恐れだとか、あるいは人の目だとかですね、周りの人の声とか言葉に結構よく考えてみると、なんか縛られたり、それに振り回されてたりすることがあると思うんです。皆さん経験ないですかね。自分はこう生きたいのに、いろんな人の声を聞いて本当の自分っていうのを見失ってしまって、自分を必要以上にマイナスに見て卑下して生きているようなことあると思うんですね。少なからず何かに縛られてるんです。なぜそういうふうに人っていうのは縛られて、周りの声だとか怒りだとか、恐れに縛られて生きるようになったんでしょうか。それは本物の愛を持って愛してくださってる神様っていう存在を私たち人間が無視してしまったからなんです。人が犯す罪っていうのは、別に犯罪が聖書でいう罪っていうのが出てくる、罪っていう言葉が出てきますけども、その罪っていうことは別に何か犯罪を犯した罪っていうことが一番大きな罪ではないんですよね。一番大きな大元の罪っていうのは、本物の愛で愛してくださってるこの神様を無視するっていうことが人が犯してしまう罪の中で一番大きな罪というか、その罪を犯すことによって他のものが出てくる、縛られることが出てくる、あるいは人を愛することができない、あるいは人をけなしてしまう、いじめてしまう、攻撃してしまう、傷つけてしまう、それが大きくなると戦争に発展したり、一番大元をたどっていくと人が本物の愛を見失ってしまったから、そういう状態になってしまったんですね。本物の神様を通して、本物の神様の愛を通して自分を見ることもできなくなった、そして自分をそういうふうに見ることができなくなったゆえに、他の人もそういうふうに見ることができなくなった。他の人も神様が見るような形で知ること、自分もそういう形で知ることもやめてしまった。その結果、先ほどのようないろんなものに縛られることになってしまったんですね。そこから、その縛られた状態、その自由じゃない状態からこう解放する、自由を取り戻させるためというか、本来人が一番ふさわしい形で生きていくことができるために、神様はイエス・キリストっていう方を送ってくださった。そして十字架の上でその罪の代価としてこうかかってくださった、十字架にかかってくださった。そのところで本物の愛を解放したんです。十字架でキリストの命を代償に本物の愛を解放してくださった。そして縛るものを十字架にかかってくださったときに全て壊してくださったんです。で、壊すだけではなくて、新しい縛られない命を与えるためにイエス様が死からよみがえられた。全てそういう縛るものに死んで新しい命に生きるように、神様はまずイエス様をよみがえらせてくださった。だから信じる者は同じようにその縛られているものに死んで自由になって、信じるならばそこから新しい命に生きることができるというふうに神様が全部道を私たちのために備えてくださった。その方を信じるならばその命に生きることができるんです。そしてさらに、一つ目で言いました、ただ自分の存在を肯定する愛、完全に肯定する愛、それと重なるんですけども、覚えて握ってほしい、私たちに握っていてほしい言葉を神様はかけてくださるんですね。何年前でしょうか、かなり10年以上前ですかね、中国の四川省で地震があったの皆さん覚えておられるでしょうか。大きな地震でした。日本でも東北の地震だとか、阪神大震災もありましたけども、そのところでいろんなエピソードが語られたと思います。 で四川の地震の後で有名になったエピソードがあるんですけども、あるお母さんの話です、地震が起こった後レスキュー隊がその四川省に入ってですね、生きてる人がいないかどうかこのレスキュー隊が探しながら、瓦礫をのけたりして探していくんですよね。でもう生きてる生存者はいないだろうっていうぐらいに火が経った時にですね、あるレスキュー隊が瓦礫の下にうずくまってる女性を見つけたんです。で瓦礫を取り除けたんですかね、その女性の姿が、完全に見えるようになった時に、女性はもう完全に息絶えてたんですけども、その女性がうずくまってる中に何かを抱きかかえていたんですね。でそのレスキュー隊の方がこう腕をほどくと、その腕にお母さんの腕には小さな赤ちゃんが抱きかかえられていた。でその赤ちゃんはなんと息をしていたということなんですね。で助かったんです。ただその助かっただけではなくて、レスキュー隊の方はもう一つあるものを見つけたんですね。それはお母さんの手に握られていた携帯電話です。その携帯電話を取りました。でその携帯電話を取った時に、かろうじて電源入ったんでしょうね、電池が残って、それも奇跡だと思いますけども、この中を見ると一つの文章を、そのお母さんが最後にこの息絶える前に書き残した文章がそこに刻まれていた、打たれていたということを見つけたんです。そこに何が書いてあったのか、それは私の愛する赤ちゃん、あなたが大きくなった時に、ちょっと今文章がないのでこういう文章が書かれていたと、私頭に本当にその言葉感動して覚えたんですけども、私の愛する愛しい赤ちゃん、あなたが大きくなった時にこのことだけは覚えておいてほしい、私はあなたのことを愛していること、このことだけは必ず覚えていてほしい、私はあなたのことを命を懸けても愛しているということを、愛していただけではなくて今も愛しているということを覚えていてほしいって最後に書き残した。それだけはどうしても伝えたい。もう一つ言えば、それだけ知ってもらってたらこの赤ちゃんは私がいなくても強く生きていける、ちゃんと生きていけると思ったからこそ一番大事な言葉を書き残したんです。それがあなたのことを愛してるから、これだけでは覚えておいていてほしいと。皆さんもぜひその言葉を聞いていただきたいと思います。今日は神様が皆さんお一人お一人もそう語られていると思います。私はあなたの存在をそのまま完全に愛している、それだけは覚えていてほしい。周りがどんなことを言ってきたとしても、周りの人が全員違うことを言ったとしても、この言葉を覚えていてほしい。それが一つ目と重なりますけれども、神様の愛、一つ目が肯定する愛、二つ目は命も惜しまずに与える愛、三つ目は本物の愛は裏切らない、変わらない、終わることがない、そういう愛なんです。変わるものだったら人の心には平安を与えることはできないと思います。変わらないからこそ、その愛してるよっていう言葉が私たちを癒すんですよね。心に励ましを与える、力を与える、自由を与える。絶対に変わらない、いつまでも同じなんです。いつまでも同じことが保証されているんです。先ほど、田中桃子さんが言ってました。クリスチャンになったからといって一気に何もかもがバラ色に変わるわけではないと、状況が全部変わるわけではない。でもこれだけは一つ言えることは、その愛を知り始めたら私たちのこの命がもう全く180度変えられるんです。だから本当に気づいた時に心の中から湧き上がってくるものが変えられていってることに気づいていくと思うんですね。今までこの人の言葉に振り回されてた自分が聞いても振り回されてなくなった、今まで傷ついていたような、そのまま受け取って傷ついていたような言葉が、そうじゃない、私はこうだって言えるようになっていると、いろんなことで新しい命に変えられていることを気づいていくんですね。 で、それがどんどんどんどん知れば知るほどどんどんどんどん浸透していく。本物の愛を知るっていうことは、そういう人生をスタートすることができるっていうことなんです。ぜひ皆さんにも今日証しで語られたその愛で、今日私もこの御言葉から語らせていただいた3つのこの肯定する愛、命を与える捨てるほどの愛、そして絶対に変わらない愛、それを受け取っていただきたいと思うんです。欲しくないですか？遠慮せずに、ぜひ今日、心の中でもいいです、私はその愛を受け取りますと決心していただければと思います。一言最後にお祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちのことを本気で本物の愛で愛してくださっていることをありがとうございます。その愛は私を完全にそのままで受け取って受け入れてくださる愛です。私のために命を惜しまずに与えてくださる愛です。そしてその愛は決して変わることがない愛、裏切ることのない愛、見捨てることのない愛であることをありがとうございます。今日改めて私たちその愛を知ることができました。演奏を通して、お証しを通してさらに深く知ることができ、ありがとうございます。もし今日この場所でその愛をまだ受け取りますと決心したことがない方がおられたら、どうぞ神様、優しく寄り添ってくださって、その愛を受け取ってほしいというあなたの声を聞き、素直に受け取ることができますようにお導きください。私の人生を180度変えるほどのその大きな愛に心から感謝いたします。すべてのことを感謝し、さらにこの愛を知っていく方が一人一人と起こされることを期待して、イエス・キリストの素晴らしいお名前を通してお祈りいたします。アーメン。